皆さんこんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
2016年4月、早いもので今年4回目のゴスペルアワーですね。
2009年からスタートして、この4月から8年目のゴスペルアワーとなります。
今後もよろしくお願いします。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
先月は受験シーズンということで、おと、ちと、たのついた言葉は使わないように気をつけたいと思いますと言いながら、後半部分で3回も落ちたという言葉を使っていたというご指摘を複数の方からいただきました。
配慮が足らず本当に申し訳ありませんでした。希望の大学や高校、職場に入れた人も入れなかった人もあるかもしれませんが、こんな話を教会で紹介したことがあります。
学校でトップの成績だった A 君と B 君が先生に勧められてある高校を受験しました。
A 君と B 君なら絶対大丈夫という太鼓判を押されていました。 A 君はいつも学年トップで、 B 君は2番目でした。
ところが A 君が落ちて、 B 君だけが合格してしまいました。ショックで寝込んで誰とも会いたくない A 君に、 B 君が会いに行きました。
母さん、帰ってもらってくれ。一番この世で顔を見たくないのが誰か知ってるだろ。
心配して来てくれた B 君を返すことなんてできないわよ。 B 君は2階に上がってきました。
落ち込んでいる姿を見せたくない A 君は、から威張りしてベッドに起き上がりました。
すると B 君が涙でくしゃくしゃの顔をしながら、僕だけが合格してごめんねと謝ると、泣きながら階段を降りていきました。
A 君はショックで考え込んでしまいました。自分が B 君だったら涙を流しながら同じ言葉を言えただろうか。いや、人を見下げて笑い飛ばしている嫌なやつになっていたに違いない。このまま合格していたら、自分はどんなに思い上がった嫌な人間になっていたことだろう。落ちて当然、いや落ちてよかったと気づいたのです。
自分の思う通り、願う通りに進むことが幸せとは限りません。
今この時、このところで、この自分を感謝して最高に生きることができたら、どんな環境にあっても大丈夫です。
今日の1曲目の歌をお届けしたいと思います。
大昔に作った歌ですが、珍しくハモっている歌です。目覚まし土曜日の曲に応募した歌で、出だしが目覚まし土曜になっています。
それではお聴きください。
恵み注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。さえずることに誠の愛、幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた。 一番大切な人。歌捧げる人はあなた、一番大切な人。一番大切な人。
お父さんと娘の歌で恵み注ぐをお届けしました。さてお父さん、今日はどんな聖書のお話ですか？
今日はイエスの残された遺産へも地というお話をしたいと思います。
イエスが残された遺産ですか？
イエス・キリストご自身は本を一つも書き残したりしませんでしたし、大きな立派な建物も作ることはありませんでした。しかしイエスは聖書の中で、私はあなた方のために残すものがありますと言われました。
イエス様は私たちに何を残されたのでしょう？
私の平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるなとおっしゃいました。イエスはあなた方を捨てて孤児とはしないと語りました。一人にはしないキリストの平安です。主イエスはご自身の遺産として私の平安を与えると語られました。まさに何者にも永遠に奪われることのないキリストの平安を遺産として残されたのです。
私たちは一般的に平安、平和といえば戦争のない状態を連想します。しかしイエス様の与える平安、平和とは戦いのただ中においても揺らぐことのない平安でした。
ある聖書学者が聖書に恐れという言葉が何回出てくるかを数えたそうです。365回出てくるそうです。1年は365日ですが、つまりいかに人間がいろいろなものを恐れるかの証拠です。
環境がどうであっても、人がどうであっても、持ち物がどうであっても、思い煩うべきことがたくさんあっても、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれると聖書は教えています。
それでは今日2曲目の歌をお届けしましょう。
小坂忠さんの見捨てない愛です。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てないあなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。
それではお聞きください。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。見捨てない「あ なたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない、あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。伝えるために生きる。伝えるために生きる。
小坂忠さんの見捨てない愛をお届けしました。
イエスの遺産のへもちのへは平安ということが分かりましたが、もとちは何でしょうか。
イエスは第一に私たちに平安を与えられ、第二に私たちの人生の目的意味を与えられ、第三にイエスは私たちに知、力を与えられるお方です。
イエス様は私たちに平安を与えられるだけでなく、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいます。あなたには神に愛され、神を愛する目的のある人生を与えられます。
年間3万もの人が死を選ぶ中にあって、あなたしかできない生き方があると神様は私たちを招いておられます。私たちが生きているのは猿が進化して偶然生きているのではなく、愛の神によって目的を持って作られ、生かされていることを忘れないでください。
クリスチャンではないある人は、人生の目的という本の中で、人生には決められた目的はないと私は思う、変な言い方だが自分の人生を見つけるのが自分の人生の目的であると言ってもいい、私はそう思うと言っています。
分かったようなわからないような、しかし聖書は人間を作られた神様がおられて、その神の愛に応えて神のために生きることを教えています。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分自身のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。第2コリント5章15節。
そして神様は第3番目に生きる力を与えられます。
信仰というと自分の信仰の力で神様にしがみついていることだと考えがちですが、全能の力強い神の手にしっかりと握られ、愛し生かされ守られていることを信じましょう。
聖書には こんな言葉があります。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。コロサイ1章29節。
同じく聖書には、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、とあります。
神様は私たちに平和と目的と力を与えてくださるのですね。
ここで今日3曲目の歌として、サムエルさんの Believe in Love をお届けします。
それではお聴きください。
サムエルさんの Believe in Love をお届けしました。
今日は三浦綾子さんの言葉の花束の中からの言葉を一つ紹介しましょう。
少なくとも人たるものは医者になるとか政治家になるとかいう目標よりも、どんな生き方の医者になりたいか、どんな生き方の政治家になりたいかを問題にすべきではないだろうか。
私たちの教会では毎週日曜日の礼拝の中で第一コリント13章4節から8節の言葉を声を合わせて読んでいます。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。
愛のある医者、政治家、主婦、会社員、学生になりたいですね。それでは今日はおまけにこの愛の章の歌をお届けします。
お父さんと娘の二人で歌っています。それではお聴きください。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
第一コリント13章4節から8節の歌をお届けしました。
今日はイエス様の残された遺産、へ、も、ちについて紹介しました。先週知り合いになったスコットランドのジャディさん、聞いてくれていますか？ジャディさん向けに英語のジョークを最後に一つ紹介しましょう。ある人が沖縄を旅行したとき、草むらから蛇が出てきました。お前は毒を持っているのかと聞くと、蛇が英語で答えました。Yes, I have. ジョークわかったかな？ジョークはわからなくても、イエス様の 残された遺産をいただいてくださいね。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
5月にまた
お耳にかかりましょう。